ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の二人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの二人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
よしきです。
今日はなんか普通、
あ、いやどっちにしようか迷ったんやけど、あんま連続でやりすぎたらちょっと嫌がれるかなって。
そうやね、うん、ここでやってもうたら、
うん、そう、
もう定番みたいになって
もらったら、そうそうそうそう、あかん、あ、もうだからもうちょっとね途中までやろうかなって考えたんやけど、うん、いやもうこれはと飽きられると、
うん、うん、でいきなりねそのオープニングで即興もあってエンディングでもあるやん、
はい、
そ2回考えなあかんからね、
うんうんうんうん、まあ考えてるほど考えてんよね
まあこうたまにやるのはちょっとアクセント
で、ね、そうですね、はい、
いいかもしれないんですけど、
はい、
ちょっと僕ね、うん、法案を考えたんですよ。
法案、
うん、法案ってわかる？
法律的な、
そうそうそうそうそう、こういう法案があったらちょっといいんちゃうかみたいな。
どうした政治の色出してくる？
そうそうそう、ワインの和と20% オフ法案。
どこに行きたいんやどういうこと 20% オフ？
あのね、人に迷惑をかけたらあかんっていう教育じゃないですか。
ああ、はい、日本は特にね。
日本は特に、
うんうんうん、
まあそういう教育で、
はい、
こう大人の人も人に迷惑をかけんとこうかけんとこうと生きるじゃないですか、
はい、
で人に迷惑をかけることは悪いことで、でなるべくこうかからんようにしようと、
はい、
もう人に迷惑かけたらあかんでとか、もうそんなんやったらもう迷惑やからって、まあ、感じの風潮があって、
はい、
これね世界中はどうかわからないんだけど、インドはちょっとちゃうね。
ほう、
インドはね人に迷惑はもうかかるもんやから、
うん、
もう人に迷惑はかけてええと。
なるほど、さすが仏教の国はね。
そうそうそうそう、うん、でその代わり人から迷惑かけられた時も許せと。
はいはいはい、
かける分もいいけど、うん、かけられた時も許せ、
うんうんうん、
いやそれをこう知った時にこれはなかなか良いですねと思って。
良いです
ね、
はい、
この生きづらい世の中ガチガチのね、
うん、
もう緩みのない世界に対して、
はい、
そういう考え方はいいなと思って、
は
い、ただこうインドレベルまで行くとね電車があの2時間3時間遅れてくるんでまあそれも良しとせなあかんと。
なるほど、うん、許せと。
そう、
うん、
ちょっといきなりそこはボリュームが大きいというかね。
そうですね、うん、今のこの日本社会にとってはちょっとこう、うん、きつすぎるというかね。
そうそうそう、
ギャップがありすぎるというか。
そうそうそうそう、だから 20%オッケーですね。
あ、その 20% の基準はどう置くの？
もうそれはね人それぞれですね。
感覚的にってこと？
感覚的に、まあ要は今まで100になったら怒ってたと。
あ、
もうパロメーターがね、
はいはいはい、
でそこを120までオッケーにする。
なるほどなるほど、うん、沸点を上げるってことね。
そうそうそう、
はいはいはい、
まあ、許容をちょっと上げるというか、
はいはいはい、
100やったところを120にする。
なるほど。
で逆に迷惑かけるっていうのの 20% はもう一個も迷惑かけたらあかんと、
うん、
ゼロやったところを、うん、まあ 20% ぐらいは迷惑かけてもいいと。
なるほど。
っていう感じの 20%。
はいはいはい、その法案ね。
その法案、例えばもう前のレジの人がもうめっちゃどんくさくてもうなんやかんやかしてるとかなっても、うん、まあまあもう別にこれぐらい構わへんわみたいな、
うんうん、
少々なんか約束してたの合わせれたとか、うん、まあまあまあそれぐらい構わへんわみたいな、
うん
っていう感じですると、まあ、自分がこう遅れてもいいね逆に、
はいはいはい、
自分が迷惑かけてもいいんで、
うんうんうん、気使うからね、
う
ん、
そう
逆にあ待たしてる待たしてると思ってしまうもんね、
うん、
自分が
だからもうその 20% の余白が生まれるわけや。
なるほど、
かける方もかけられる方も 20% といえど人それぞれやと。
そうね、
うん
うん、
でそこをもう決めちゃうとまたガチガチになるからさ。
そうやね、
うんうん、あの 20% の例はバスで、前の人が遅かった時これは 5% ぐらいですみたいな、
うん、
とかルールを決めちゃうとまたガチガチになるから、
うん、非常に分かりにくくなるね。
そう、
うん、
もうその 20% はもう人それぞれ、
はい、
うん、それがもうすごい許容の小さい人やったらもうあんま変わらへんかもしれないけど、うん、で大きい人やったらね広いとか、もうそれ人それぞれやからさ、うん、どうですかこの 20% オフ法案。
いいんじゃないですか、
ね、分かった今ので
なんとなく分かったような分かってないような、
うん、
はい、
まあ要は迷惑をかけてもいいと。
まあ、それはわかる、すごい、うん、もっとこう委ねてもいいというか、
うんうんうん、
飛び込んでもいいんじゃないっていうところは自分自身にも感じるし、うん、社会を見てても思う、
うんうんうん、
ところはあるかな。
で逆にかけられた時も OK としましょうっていうね。
そうそうね、
うん、
余白を開けてね自分で、
うん、いいですよねこのインドのね教育の仕方、うん、
いやさすが素晴らしい、うん、
さすがですよね、
はい、
だからバスバスね迷惑かけて、
はい、
迷惑かけられていこう、
ほいいねいいねいい心がけです、
はい
はい、
っていう感じでねむちゃくちゃ暑いんで
暑いね
いやほんま今日昼間倒れかけたわ歩いてて
ほんまいやまあまあもうねなんか今熱中症で倒れる人もかなりいるみたいよ、
うんうんうん、いやほんまに危ない真夏に合うワインを飲みますかじゃあ今日は
さあ行きましょうか、
はい、今日のワイン今日のワインと題しまして毎回一本のワインを開けながらそのワインを飲んでご紹介するコーナーでございます。今日のワインは何ですか。
はい今日のワインはですねフランスのサヴォワ地方。
サヴォワ地方、
はい、
うんうん、
サヴォワ地方のアラン・ルナルダ・ファッシュっていう作り手の、
アラン・ルナルダ・ファッシュ、
はい、
噛みそうやなこれ。
そうやな、ね、もう必死今噛まんことそうなんです、ビュッジェ・セルドン、
ビュッジェ・セルドン
2020ですね、
うんうんうん、これも噛みそうやな、はい、アラン・ルナルダ・ファッシュのビュッジェ・セルドン、
はい、
2020、
ビュッジェ・セル、はい、
うんうん、サヴォワ地方ってなんか初めてかな。
そうですねご紹介するの初めてかな、
うん、
ワインで。
じゃあ早速開けていただきましょうかね。
はい、では開けますね。
これは泡ですかね。
そうです、ロゼの微発泡、
うんうん、そのコルクはそうだね。
そうですそうです、
じゃあこれもシュッといい感じでね、
そのね前回シャンパーニュの回で言ったの天使のため息、
うん、になるのかな。
前がねちょっと不細工な感じだったんで、うん、今回もシュッとやろうかなと、
うん、
リベンジします。
や
っぱ本番に弱いよ俺。
あかんの今のは。
そんなによくない、もっとねプシューみたいな感じで言うんです
よ。ああそうなんや、
プシューみたいな感じだったから、
なんか正解が分からんから。
いやいや、もっとね、うん、上手い人は上手いんですけどね。
はいはいはい、はい、
じゃあ入れます。
はい、うんうんうん、なんか夏の音でね、
まあ、あの前のシャンパーニュの回に比べてもっと柔らかい。
そうやね、
う
ん、なんかシャンパーニュの時は本当海やったけど、
そうそうそう、
ちょっとなんか弱いんかな、
うんうん、
聞いていく音は同じやけど、なんかシャンパーニュの時はもっと包み込まれるような音がしたけど、
泡の魔法ですよね。
ねえ、
うん、
うんうんうん、ありがとうございます、はい、じゃあ早速香りをね。
はい、
あーもうなんか夏やな、
うん、
うんうんうんうんうん、これはロゼかな。
はいロゼです、
うんうん、
はい、
いただきます。
はい、
あー飲みやすい。
飲みやすいでしょ。
うん。爽やかやね。
うん。
でもなんか後味はちょっとじーっとこう、じーっとっていうか、じわーっと旨味とちょっと苦味みたいなのが広がってくるみたいな。
うん。あと糖度も残ってるし、残糖、かすかな残糖があるので、すごく気持ちいいですよね。残糖がありながらも酸もしっかりしてるので、やっぱその甘ったるくならないというか。
うんうん。後半ドライ。
そうそう。
あの前半は。ん甘いんかなって思うんだけど、うんうん、
だからジュースっぽい感覚があるよね。
うん、ほんとジュースっぽい、
うん、
これはスイスイいくんちゃう。
そうなんですよ、アルコールもねこれ 8.5 かな。
あ結構低いんや。
はい 8% なんですよ。
あそうか、糖度が残ってる分アルコール度がもう低いってことなのかな。
そうですそうです、
うんうんうん、
はい、
これは美味しい。でも、
うん、
これ夏にええな。
そうそう、こういうねこうなんかかすかな糖度っていうのは、
うん、
まあ、最近糖度ってやっぱり甘口のワインとかは受け入れられにくい世の中なんですけど、
うん、
やっぱりたまに飲むといいなと思いますよね、
うんうんうん、これはね糖度って言っても甘いまでいかへんもんね。
そうそうそう、
うん、
かすかに感じる、
うん、でも新鮮やな確かに、
うん、
で泡やし。
そうそうそう、
これだからサボワですよね。
そうです、あのよくジュラサボワでくくられるんですけど、
うんうんうん、
はい、ジュラが北でサボワが南の方ですね。
うん、でもジュラとサボワはまあ違う地方
というか、そうそうそう、違う地域としてあるんやけど、なんでか知らんけどジュラサボワ地方って言われることが多いから。
ああそうなんや、
うん、
場所はどの辺なんですか。
まあ久々人間の胴体で言うとですね、
あ出ましたね、
はい、
やってましたねこれね。
やってましたやってました、
人間の胴体をフランスとするならば、
はい、はい、するならば、
はい、
左横腹橋みたいな感じかな。
あ、左横腹橋の
橋、はい、
じゃあおへそからずっと左に行って、はいはい、ちょっと横っ腹みたいな、
はい、
あ、でも端っこや。
そうなんです、端っこで、この言うたらまあ胴体の左側がスイス、
あ、もう国境地みたいな。
そうそう、国境沿いなんです。
あ、そっか、フランスってスイスとも隣か。
そうそうそう、
うん、ちょっと南の方やから、南の方はスイスの隣になるのか、
うん、
北の方行ったらドイツの隣やね。
そうそうそう、うん、で南行ったらイタリアもあるしね。
あー、そっかそっか。
そう、
その辺いいね、なんかね。
うん、
ヨシ君は行ったことある？
僕ジュラには行ったことありますけど、サヴォワには行ったことないですね。
はい、サヴォワはあんまり聞かないけど、生産量とかはそんな多くないんかな。
そうやね、やっぱジュラに比べるとサヴォワはやっぱり生産量が少ないのと、うん、地元消費されてるワインの方が多いのかな。あまりこう輸出とかは、
うん、
あ、ジュラに比べては少ない。
なるほどなるほど、うん、まあワインは作ってるけど、まあ、つまり地元で消費されてるのが多いってことね。
そうそうそうそう、
これでも美味しいですね、ほんまに。
ね、美味しいですよね、うん、
フルーティーな感じもあって、
うん、
でこれ作り手が何でしたっけ。
作り手がアラン・ルナルダ・ファッシュ。
アラン・ルナルダ・ファッシュさん、
はい、
うん、これはどんな人なんですか。
アラン・ルナルダ氏は5代目なんですけど、今で。
おお、5代目続いてんや、はい、
うん、そうで、6代目の息子のエリーさんと数年前からワイン作りを一緒にやってると、
うん、
いうことなんですよ。で畑も標高350メートル、結構高い。
あ、そうやね。
でまあ結構急斜面のとこにあって、
うんうんうん、山やんね、もうほぼ。
そうそうそうそう、う
ん、で急斜面、
うん、
でこんな甘いスイーティーなこう、うん、ワインができんの。
そう、
なんか厳格な感じっぽいね、環境は。
まあね、
そのイメージで言うと、
まあ、けど標高も高いからちゃんとした凛とした山もあるっていうような感じなんですけど、
うん、
甘さが上品ですよね。
そう、上品、
うんうんうん、
エレガントな、
うん、最高温度が8度、結構低い温度で発酵するので、うん、果実の繊細な風味がそのままワインに表現されてる。
うーん、8度ってめっちゃ低いよね。
低い低い、
もう寒いやん、
うん、まああえてそうやって低くして発酵するやり方もあるんやけど、
うん、
まあその一種ですよね。
へえ、うん、やっぱ発酵時の温度って全然変わんないね、それね、
うん、重要重要。やっぱあったかかったらあったかかったら進むし、発酵も。
あ、そうかそうか、うん、低い温度でゆっくり発酵させるってことか。
うん、
うん、あ、まあ、だから果物のこの繊細な感じとか風味が残っていくみたいな。そ
う、ピュアな感じで残るっていう感じなんですよね。
これ品種なんの？
品種はですね、うん、ガメイとプールサール、
うん、
うんうん、っていう品種です。
ガメイは分かるけど、プールサール、
プールサールは自品種ですね。
あ、うん、どういうロケーションで飲みたいこれ。
なんか夕方にちょっとテラスとかでクイッとこうご飯食べる前にちょっと一杯飲もうかみたいな感じで、みんなでスッとこうアペリティフに飲みたい感じかな。
そうや、これ食前って感じやね。
食前やね、
うん、
まあ、食中でももちろん行きますよ、
うんうんうんうん、
でも食前の方がいいのかなっていう。
いや、食前が一番いいんちゃう、
うん、ちょっとみんなで軽く飲もうかみたいな。
そうやな、こう暑い一日の、
うん、
まあ、夏の日があって、
うん、
ちょっとだけこう涼しいまでいかんけど、まあ、夕暮れになってちょっとマシになったなみたいな時に、まあちょっと暑いけどどうする、外も空いてるけど、まあこの気温やったらまだいけんちゃうみたいな、
うんうん、
ちょっと暑いけどみたいな、
そうそうそう、
時に凛と冷やした感じで、
そうそうそう、
ね、
うん、
持ってきてもらって、まあそこで乾杯してみたいな、
うんうんうん、
そういうシチュエーションのみたいね、
うん
うん、
けど暑い時って、まあ、ちょっと甘いものも欲しかったりせえへん、
うんうんうんうん、
だちょうどいいんですよ。
うんうんうんうん、うん、わかるわかる、
うん、
なんかほんま夏っぽい味がするねんな、これ。
そう、
いや良いですね、
はい。
まあ、今日はねちょっと真夏真っ盛りということでね、
はい、
こういう夏のワインにしましたけどね、
はい、はい。ということで本日のワインはアラン・ルナルダ・ファッシュのビュジェ・セルドン2020でした。
はい、ありがとうございました。ワインの小話。ワインの小話と題しまして、毎回一つの議題をもとにお送りするコーナーでございます。今日の議題は何ですか？
はい、今日の議題はですね、ロマネ・コンティです。
ロマネ・コンティ。
はい。
初めて聞いたな。
嘘つけ。びっくりするわ。
ロマネ・コンティね。
ね。
なんとなくこう、ワイン知らない人でも多分知ってる。
そうそう。
ね。
ワイン好きじゃない方もロマネコンティと言われたら、うん、あ、ワインかって想像つくような、もうネームバリューですよね、
うん
うん、
なんかあの高いやつやろみたいな、
うんうんうんうん、
感じでしょうね。
そうなんです、
ロマネコンティ、
はい、
まあ一生飲むことないかもしれんけど、
なんかリスナーさんも言ってはったよね、分からんでそれは、
そうか、行きますか、
行きましょう、はい、はい、
ロマネコンティとは何ですか、
はい、場所から、
はい、
もちろんフランスなんですけど、
うん、
ブルゴーニュ地方ですね、そのボーヌ・ロマネ村っていう村にある畑の名前なんですけど、うん、ロマネコンティ、
ボーヌ・ロマネ村、
ボーヌ・ロマネ村、
村なんや、
そうなんです、村にある一つの畑、
うん、うんうん、
でその中でもブルゴーニュって格付けがあって、
うん、
特級畑、
うん、
グランクルーって言われる一番最上級の、
うん、
値する畑ですね。
ああ、そのロマネ村の、
そうロマネコンティがね。
へえ、うん、畑の名前なんや。
そうそう。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。でこの特級畑は、
うん、
ブルゴーニュの畑全体の中でも面積にしてわずか
1%。100分の1だけ。
そうしかないような貴重な畑なんです。
どれぐらいなの広さ？
広さはね、うん、約1.814ヘクタール。まあまあこれ言うてもパッと分からへんから、うんうん、例えるとちょうどサッカーコート2面分ぐらいなんですよ。
あ、サッカーコートが2つで1ヘクタール、
大体想像つくかな、
うんうんうんうん、
サッカーコートで、1.814 なので、
うん、
大体サッカーコートの4面弱ぐらいの面積。
うーん、なんかそれ聞いたら結構広いイメージするけど、まあブドウ畑にしたら狭いか。
いやいや狭い。
あ、狭いか、
うん、もう行き届く範囲やからね。
あ、
完全に。
そうやね、見えんもんな。
そうそうそうそう、
歩いてもくるっと回れる、
うん、
走ったらもうすぐや。
そう、
そんだけしかないね、逆に言うと、
うん、
あの世界に名だたるロマネコンティの畑がサッカーコート4面やったら、まあちょっとしんどいけど走ったらすぐやな。
そうそうそ
う、うんうん、
でまあナチュラルワインの個人でやってる小さな畑の人でも、うん、ちっちゃくても5ヘクタールぐらい持ってるね。通常10から15ヘクタールぐらいの畑を持ってる人が多いかな。なのでこの 1.8 っていうのはどれぐらいちっちゃいかっていうのはね、
はいはいはいはい、
ご想像いただけると思うんですけど、
まあそんだけ、まあ、希少であると。
はい、
まあそうやろね。
でも日当たりも東南東に向いたすごい日当たりのいい場所で、
うん、
で周りにもグランクルーの畑に囲まれてる。
ああ、そっか、 そうそう、そのロマネコンティがあって、まあ、当然その環境がいいからちょっとずれてもいいんやろ
う
ね。
で標高は262メートルから272メートル。
ちょっと高いぐらい。
ちょっと高い、まあちょうどいいぐらいね。
ああ、ちょうどいい。
ちょうどいい。で車径も5から 15% ぐらいの車径なんですよ。
これは？
もうちょうどいい。
ちょうどいい。
まあ全てが揃ってるっていうことですよね。
なるほど。うん、その場所だけにね。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん、
でまあ土壌としても、うん、粘土石灰質、
うん、
の中でもちょっと粘土が多いぐらいの土壌なんですけど。
うん、へえ、これはどうなんですか？
いやもうこれもちょうどいい。
だからワイン作りの条件がもう全部揃ってん
の。そうなんですよ。
はいはいはいはいはい。
そう、でも作り手、
うん、
これもボーヌ・ロマネ村に本拠地を構えてるんですけど、
うん、
ドメヌ・ドラ・ロマネ・コンティ。
うん、
で略して DRC、
うんうんうんうん、
皆さん聞かれたことないですかね、 DRC っていう響きを。
あ、 DRC はね、なんかねワインを飲むようになってから知ったかな、
うんうんうん、
でそれをドメーヌ・ド・ロマネ・コンティの略なんやっていうのを。
そうそう、これ作り手の名前なんですよ、生産者の。
あ、ロマネ・コンティって入ってるやんってなって、
そう、
お店高いんちゃうみたいなね。
僕もね以前お話しさせていただいた、うん、もう衝撃を受けたワインがこの DRC の、
うん、
まあ、ロマネ・コンティではないんですけど、
うんうん、
グランエシェゾ、
グランエシェゾ、
はい、1996年、
うん、
を飲んで衝撃を受けた。
ああ、前言うてましたね。
そうです、この DRC のワインなんですよ。
同じなんや。
そう、
ロマネコンティ作ってるとこや。
そうそう、でまあロマネコンティの畑以外にも、
うん、
8つ、
うん、
8個の特級畑を所有してるんですよ、 DRC は。
ああ、なるほどなるほど。
そうそうそう、
へえ、
まあその畑もすごく卓越した、まあ、グランエシェゾもそうやし、
うんうんうんうん、
もうめちゃめちゃ美味しいワインを生産してるということですね。
まあ、その中でも一番こうメジャーっていうか有名なのがやっぱロマネコンティ、
うん、いやもうやっぱロマネコンティですよね、そのまあネームバリュー的にもね。
うーん、
ただ実際僕も何ヴィンテージか飲んだことあるんですけど、
うん、
まあ、あくまでテイスティングだけなので、
うん、
言ったらもう全貌は分かんないんですけど、
うん、
やっぱりちょっと硬いというか、
うん、
あ、まだ飲み頃じゃないなっていうワインしか出会ってこなかったので、
あ、
そのロマネコンティの感動を得たことがないんですよ、残念ながら。
最高の状態のロマネコンティをまだ出会ってないというか。
そうやね、
飲んだことない。
だからもう半世紀前のロマネコンティとかでもまだ生き生きしてるワインもあるので、うん、
それぐらいブドウが強いってこと。
そうそうそう、もちろんその畑はビオディラミでやっているのですごくエネルギーもありますし、はい、うんうん、っていう感じですね。
なるほど、うん、でビオディラミってあの月のね満ち欠けのリズムに合わせて
以前ね特集でもご説明したと思うんですけど、うん、
まあ、これ DRC のことをね、
う
ん、話し出すとものすごく膨大になるんですよ。
そうそうそうそうそうこれちょっと一つ説明しておきたいんですけど、うん、通常一つのブドウ畑を複数の生産者が分割所有してることが多いんですよ、うん、はいはいはい、これ後であの後ほどの歴史でもちょっとお伝えするんですけど、うんうん、例えば一つの畑に15生産者とか20生産者とかいるので、その畑のワインでもやっぱり美味しくないやつとめっちゃ美味しいやつが結構分かれてるんですけど、
う
ん、
あ、作ってる人が違うからってこと。
そうそう、でなんとロマネコンティは DRC のみなんですよ、
うん、
だからロマネコンティというともう DRC しか作ってない。
はいはいはいはいはい、うん、そんな大きくないですからね。
そうそうそう、ね、いやまあけど歴史的に分割されてもよかったんやけど、モノポールっていうあの単独所有畑っていうことなんですけど、うん、このモノポールを守ってるんですね。
結構珍しいのそれは。
モノポールっていうのは珍しいと思う。
ああそうなんや、うん、モノポールっていうのはもう一つの畑に一生産者のみっていう。
そうそうそう
それをモノポール。
そうですそうです。
で逆になんか一つの畑に複数入ってるのが、あそうなんやと思った今。
ああそうなん、うん、これブルゴーニュは特にねその歴史背景的にも、うん、まあそういう本当にもうきめ細かなこう区分けがされている
あなるほど
クリマっていう、うん、ところ多いですね。
そうですね、これもブルゴーニュのまあ全体で言ったらそういうことだよね、
うん、
ブルゴーニュはまたねそれはそれで掘りましょうかね。
そうですね、
は
い、で実際 DRC のこのロマネコンティを気軽に買えるのという話なんですけど、
買えないでしょそ
ら。買えない、もうね、うん、主販店の僕でもやっぱり実績がないと、うん、その割り当てって言って、うん、もう各主販店さんに振り分けられるんですけど、数がないのでもともとまずもらえない。
そうやろね、うんうん、
実績がないとね、うん、っていうことなんですよ。
だから実績っていうのはもう実は保管状態もねかなり重要になってくるから、ちゃんとそういう守れるのかと。
そうで偽物もね、
う
ん、出回ってるのでやっぱりここまでのやつやと、
うんうんうん、前詐欺の話もしましたけどね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
うん、これって1年でどれぐらい作られるの。
ね、うん、まあ平均的な年間生産量が、うん、6000本前後かな。
6000本前後、
はい、
まあ、少ないんかな。
ごく少ないですよ。
あ、ごく少ない。
6000本なんで、はい。で、続いて、歴史なんですけど、
うん、
1942年以降は、うん、そのブルゴーニュの名門ド・ビレーヌ家とルロワ家が共同経営っていう体制でやってるんですよ。
はいはいはいはい、
うん、で1974年そのオーベルのビレーヌ氏と、うん、著名な女性醸造家、うん、ラルビーズ・ルロア氏が、
うん、
あそれぞれ一族の代表になったんですね。
うーん、
このねラルビーズ・ルロア女子っていう人はね、うん、すっごい人で、
ラルビーズ・ルロア女子ってあれやね、女の歴史の史って書いて、
ね、うん、もう名前からしてすごいですよね。で、もうこの人がもう本当に驚くべきテイスティング能力を持っていて、もうこの人の嗅覚と味覚にかかるともう怖いものはないっていうぐらいの伝説的なテイスターでもあり醸造家でもある、
うんうんうん、なるほどなるほど、じゃあ最強の感じやね。
そうそうそうそう、
醸造家でもう最高のテイスターでもあるってことはね、うん、自分でこう客観的に多分判断できるんやろ
う
ね。
そうそうそう、うんうんうん、でそのルロワ氏がまあ残念ながら1992年にこの代表を辞退したんですね、
うんうん、
でまあその代わりとなったのが、ドメーヌプリュレロックの当主でもある、
うん、
アンリ・フレデリック・ロックっていう方なんですよ。ほうほうほう、これ聞いたことないですか。
いや、あのプリュレロックはね、なんかこの前ちらっとね、
うん、そうそう、あの飯野さんのゲストの会の時に、はい、まあ、飯野さんも関わりがあった、うん、
ね、
まあそう使徒でもあるんですけど、はい、そうそう、
このアンリ・フレデリック・ロック氏は分かんないですね。
そうだから、プリュレロックの当主ですね。
あ、そういうことか、
うん、まあ残念ながら去年の11月に、うん、フレデリック・ロックさんが亡くなられて、
うん、
後継にそのラルビーズ・ルロワの一人娘であるそのペリーヌさ
ん
が、
うん、
まあ、新たに就任したっていう。
あ、その娘が継いだんや。そう、
でローマのコンティの歴史ということなんですけど、うん、まあ、2000年前のローマ時代からブドウ栽培とワイン作り自体は行われてきたんやけど、
うん、やっぱ古いんやね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、でこのロマネっていうのも、うん、当初から極上のワインを生み出すこの土地にみんな気づいてて、
うん、
ローマ人がロマネという名をつけたと。
ああ、昔からここは良かったんや。
そうそうそう、
この土地でできるワインはうまいともう2000年ぐらい前から言われてたみたいな。
すごい評判が良かったみたいな。でまあ逸話として、うん、なんかそのロマネコンティの評判があまりにも良かったから、
うん、
そのルイ14世が、うん、その特病の治療薬として、
うん、
毎日スプーン数杯分のロマネコンティを飲んでいたっていうほどの逸話もある。
あね、
も当時からも有名だった、
はいはいはい、美味しいだけじゃなくて、
そうそう、なんかこう神がかっていたっていうのかな、うんうん、
これはもう治療にも役立つやろっていうぐらいもう重宝されてる。
そうなんですよ、うん、そうでその後その畑を手に入れようとした貴族が争いやってたんですけど、
うん、
1760年にコンティ王子っていう人が畑を所有したことで、
うん、
この畑はロマネとコンティでロマネコンティになったと。
なるほど、ローマ人がロマネという名前をつけて、
そうそうそう、
で1760年にコンティ王子、うん、それがロマネコンティのコンティや、
うん、
後
にそのロマネコンティっていう風に言われるようになったっていうこと
ですね。そうなんや、じゃあ1760年以降やね、
うん
うん、
そうそうそう、
ロマネコンティと呼ばれ出したのはね、
うん
うんうんうん、
でそのフランス革命以降、うん、ロマネコンティももちろん没収されるんですよ、
うん、
なんですけど、まあ、そのロマネコンティっていう名前は引き継がれて、
うん、
行ったっていう。
あ、まあ、マリー・アントワネットとかがねこう、はいはい、処刑されて、
うん、
まあ、貴族はもう贅沢しすぎやいうので、
うんうんうん、
まあ、庶民が全部ね取って、
そうそうそう、
だからもうこの畑も取られたよね。
そう、
うんうんうん、
でまあそれはまあフランス革命以降で、
うん、
さっきも話したけどその区分けされてるようになったかっていうのは、
うんうんうん、
ナポレオンが均等分割相続をこう定めたんですね、うん、
均等分割相続、ああ。財産とかをこう均等にしようと。
そう、
うんうんうん、
で今のこう形があるっていう、
そういうことか。ナポレオンが決めたんや。
そう、それまでは教会とか貴族が所有してたんですけど、うん、そのブドウ畑は、
うん、
このフランス革命以降、
うん、
この規定をしたことで、まあ、すごい細かく分かれたっていう、
みんなで分けようやって感じだったね。
それも良しも悪しもだと思うんですけど、うんうん、例えばロマネコンティの道を一つ挟んだだけでもこう味わいがもう見事に変わるぐらい細分化されてるっていうのは、こういうその歴史に基づいたこともあるっていう。
いやでもね、まあ、全然レベルはちゃいますけど、
うん、
僕もあの畑やってて、
はいはい、
家庭菜園みたいな
ん
でね、
うんうん、
まあちっちゃいですよ。あれはどれくらいやろうな、何ヘクタールとかそんなレベルじゃなく、もちろん
0.0 何ヘクタール、
ね、ね、まあ3-40メーター四方かな、
はいはいはい、
のほんとちっちゃいところをこう10年ぐらいあんねんけど、
うんうん、
そこにこう大きい土地があって畑やってるのがまあ3組ぐらいで分かれてるのよ、うん、
はいはい、
でもうちの畑があって隣の畑があって、まあ、その隣にも畑があってっていう、
うんうん、
その距離だけでも全然違うねんな。
あ、
こっちはむちゃくちゃ水はけが良くて、うんうんうん、こっちはすごい乾燥するとか、
そう、
一畝の中でも全然違うし、うん、まあ確かにほんとちょっと場所が変わるだけで、
うん、
同じ年でも全然違うもんになるっていうのがもうこれ究極やろね。
そうだから当時の人はそういう化学分析とか、うん、その土壌の研究とかをしなくても、
うん、
そういう本当に何メートル単位のテロワールの違いっていうのを分かってて、
うん、
で今につながってるっていう、
受け継がれてきたんやろね多分。
まあそうやと思う。
その一代では多分なかなか、
まあまあもちろん一代では無理やと思う、う
ん、分からんし、
うん、
もう何代も何代もやってきた中で、
うん、
ここはこういう特徴があってとか、
はいはい、
こういう年にはこうなるとかいうのがもう代々代々こう、うん、
引き継がれてきたよね、うん、
継がれてきて、
うん、
すごい場所ですね。
そうです。
これ行ったことあるんですか？
あります。僕ブルゴーニュは自転車でね、前もお話したかもしれないけど、うん、自転車で結構回りましたね。
あ、自転車で。
もちろんこのローマネコンティも行きましたよ。
あ、行った、
うん、
これ入れんの？
畑の中には入れないよ、
うんうんうん、
周りのとこには行けて、
うん、
でまあローマネコンティの真正面のところに大きな十字架があるんですよ、
うんうんうんうん、
でそれを見てね、感銘を受けた思い出がある。
あ、もうこっからローマネコンティ、
あ、これがこの十字架やっていう、
ここで作られてんやって。
そう、まあ、まあ皆さんローマネコンティで調べてもらったら、うん、やっぱり十字架が出てくるんですね。
うーん、
まあ、これぞロマネコンティみたいな感じの写真が出てくるんですけど、うん、それをやっぱり直に見たときは、
う
あ、ロマネコンティに来たんやみたいな、当時はまだ駆け出しの頃やったから、はいはいはい、なんかすごいなんかこうキラキラしたものがありましたね。
え、で DRC もそこにあるの？
そう、 DRC がその周りの8つの畑、特急畑も持っていて、う
ん、あの醸造してる場所も、
そう、その村にある。
あ、村にあった、うん、そこも行ったん？
あ、 DRC の醸造場は行ってない。
あ、
当時はもう畑を、いろんな畑を自転車で回ったっていうような感じですね。
どんな印象ですか、ロマネコンティの畑は？
印象、
土とかまで見てへん？
土とかまで見れてなかった。あ、中に入れないから。
あ、そっかそっか。
そう、この黒っていう区画が、石垣があって、うん、もう入れないようになってるんですよ。
うん、今ねちょうど手元にこれ写真があるんですけど、
はいはいはい、
石垣低いな。
低いね。だから入ろうもと入れ
ない。入れるよねこれ。
そうそうそうそう
こんな感じ。
そうよ、網とかが張ってるわけでもなく、
ね、
そう入れるんですよ。
すごいセキュリティ的に、まあ、今で言ったらまあひょっとしたら GPS とかカメラとかあるんでしょうけど、うん、見た感じ普通の田舎の畑やるからな。
そうそうそう、田舎やしね実際
こんな感じのとこなんや。
そうなんです。
へえ。僕が見てる写真はそのちょうどね、あの十字架があって、
十字架のね、はい、
石垣ってこれどれぐらいやろ、腰もないんちゃう？
いや、腰ぐらい、高さはどれぐらいやったかな、腰上ぐらいかな。
腰上ぐらい
あると思う。うん、だから1メートルぐらいあるんじゃないかな、うん、
だからピョンって飛び越えたらもう、
いやもちろんもちろん畑入ろうもって入れんやけどそこはもう両親の問題で、
まあね、うん、まあね、
言ったらまあ人の家に入るようなもんやからね。
うんうんうんうん、でもこんな感じでね、ものすごい、だって貴重なブドウがこんな感じで置いたんやっていうか、うん、作られてんやっていうね。
そうそう、
他とはあんま変わんないですもんね。
まあね、
うんうんうん、素晴らしいですね、はい、それがロマネコンティ。
はい、
うんうんうん、では行きますか。
どこに？
いや、スペシャルサプライズビッグゲストタイム。
はい、
はい、今日はね、
はいはい、
ご用意していただいて。
いやいや、ないないない、ないさっきも言ったやん、手に入らへんって。
初めての。
初めてのじゃなくて、
とは言いつつ、
うんうんうん、いや とも言わへん
という振りの後に。
いやいや、そんな振りも、そんなもん、そんな大きい振りできるかい。
もしくはさっき飲んでたんそれやでみたいな。
なんでやで言うわそれやった
ら。いや、飲むとき絶対言うてほしいよね。
いや、それは言うでしょ。
うん、
まあ、実はロマネコンティやったんでみたいな、そんな格好つけられへんよ、そんなそんな格好じゃないですもん。もうこれからロマネコンティを飲むからねっていうね、しつこいぐらい言うてから飲みますよ、
はいはいはい、ちなみに値段とか調べてみますか今ね、うん、ロマネコンティで検索したら、
まあ、相場としてはね、うん、安くても120万〜30万。
うんうんうんうんうん、
で結構ヴィンテージとか選ぶと200万前後、うん、もしくは200万以上。
今ねパッと出てきたやつですよ。
はいはい、
ロマネコンティ2015、
はい、
398万円ですね。
はいはいはい、いや、それは膨れますよ。
送料無料です、
うん、送料も関係ない。そこまで来たらもう送料とかも関係ない、もう取ってむしろ
これパッと見てね、そんな安いのないよ。
いや、もう年々上がってるでしょうね、それは。
年々上がってますね。
いや、もちろん上がってますよ。
あ、これね、1974年、 DRC ロマネコンティ、
うん、はい、
258万9180円、
うん、まあ、そこら辺が相場ですね。
うーん、送料無料ですね。
そういや、だから送料はもうつけて、むしろだから、まあ、その正規品と違うルートもあるので、うん、そういうのはもしかしたらちょっと安く売ってるかもしれないですけど、まあ要注意ですよね。まあ俗に言う並行品みたいな感じのものがあるので、まあ実際のロマネコンティでも管理とかが悪いと本来のロマネコンティの良さを味わえないのかなと思います
ね。そうですよね。これだから難しいですよね。その飲み頃もあるし管理もあるし、うんうん、もう開けてなんかね状態が悪いやつみたいな、
うん、
まあそんなことはないんでしょうけど、多分状態が悪くて、
まあ、ちゃんとしたルートを通ったらもう間違いないと思いますけど、まあちょっと並行品とかね、うん、まあ、もしかしたら管理状況とか悪いこともあるかもしれない、
うんうんうん、ね、ものすごく大事に扱われてくるやろうしね、多分作られてから、
うん、いや、そりゃそうでしょ
う、うんうん、そうか、
はい、
それがロマネコンティ、
ロマネコンティ、それがロマネコンティです。
はいはい、はい、いつかね、
はい、いつかロマネコンティです。
今日のワインは
ロマネコンティです。いや、もうね、その時はびっくりするよね。
びっくりするよね、
はい、
どうなん、やっぱちゃうもんなんかな。
ちゃんと一本を味わって飲んでみたいですよね、
うん、
ただの数ミリとかじゃなくて、
一本をこう開けて、
はい、
こう、まあ、開けたてからちょっと
時間が
経ったのかなみたいな、
ねうん、味わいながらそれは、うんまあ、日に分けてもいいですし、うんうんうん、もちろんその日だけで飲むのはもったいないと思うから、
うんうんうん
ね、もっとなんかいろいろ追求したいですよねそこは。
うん、そうですね。それはちょっと、まあ、単純に興味本位としてね、
はい、
どう違うのかみたいなのありますけどね。
いやいやもちろん、
うん、いつの日かやりますか。
はい、
はい、というところで本日の特集はロマネ・コンティでした。はい、っていうところでね、
はい、
今日はロマネ・コンティの特集をお送りしましたけどね、
はい、
いやこれがね今日が8月の8日です。
ほう
で今日からね多分今日からというか昨日からかなお盆みたいな人も多いんちゃうかな。
もう入りましたか。
うん、あの連休でこれ3連休があって、お盆っていつな
の？お盆ってだいたい10日から15日とかじゃないの？分からへん。16日か。だいたいね。
13、14、15みたいなとこがメイン。
うん、そこがメインのイメージね。
うんうん、でなんか関西だけなんかな。京都は16日の休みやね。
そうやね。まああの大文字があるからね。
うんうんうん。五山の送り火かって今年もないんかな、はい。
どうやろうね。ちょっとぐらい光るんじゃないですか。
うんうんうん。去年はね、1個だけ
1個だけ光ったね。
そうそうそう、ね、見てないけど、
うんうんうん、
大の字になってない感じでね、はい、光ってましたけど。でこれ8月8日でね、前に告知してました、
はい、
ワインの和の和の応募が続々来てるのか、
ね、
来てないのか、
ちょっとね今まだ収録の時点ではね受け付けてない、ね、
そうなんですよ。まさに明日からちょうど申し込みできるような状態になるんで、
ね、ちょっとドキドキですね、
うん、そこから1週間経ってて、まあ、1人でも2人でもね来てくれてたら嬉しいんですけど、
はい、
まだこれ8月の20日開催なんで、
はい、
あと1週間と5日ぐらいかな、まあ、2週間足らずあるんでまだまだ募集してます。
絶賛募集中ですね。
そうですね、
はい、
ワインの和の和、ワインの和の和とノート和がめっちゃ言うてんなこれ
ワインの和の和ね、
うんうん、ワインの輪のホームページにワインの輪の輪の、
はい、
バナーがあるんで、
そうバナーがね、
はいはい、そちらからクリックしていただくと参加申し込みフォームがありまして、
簡単ですよね。2つ3つやね確
認、うん、なんかラジオネームみたいなんとメールアドレスと、あとまあ年齢と移住地、まあ、そこはもう任意なんで、
うん、もう本当に1つ2つ書いてもうたら、うん、すぐ申し込みできるって感じ。
そうそう、入れてもらうのは名前とメールアドレスだけで大丈夫です、
ね、はい、
途中参加途中退出も自由なんで、うまくいくかどうか分かんないんでね。
まあそうですね、
うん、ちょっとね、正直トラブルとかもあると思うんですよ、
はいはい、
機材的なこととか、はい、あと接続がなんかうまくいかなかったりとか、うん、まあその辺はちょっとご愛嬌で
ね、まあ互いの Wi-Fi 環境とかもあると思うんでね、
うんうんうん、
はい、電波のあるとか
その辺もちょっとね、
はい、
冒頭の話じゃないですけどね、
うん、
少々のあらは多めに見ていただいて、
はい、削っていただいて、
はいはい、20% オフでね、
はい、お願いします。
はい、というところでワインの輪ではお便りを募集しております。ワインの輪と検索していただくとホームページが出てきますので、そちらからお送りください。はい、というところでね、よしくん、
はい、
何かありますか。
ワインは名門、
ワインは名門、
はい、
名門ロマネコンティ、
はい、そうですね。
なんか名門だけ聞いたらちょっとラーメン屋って感じ。
いやもうそれは僕らだけでしょ。
あ、僕らだけ。
ローカルワーズじゃないですか。それは多分
僕らの地元にね、名門
名門ってありましたね、
ラーメン屋があってよく行ってましたけ
ど、ね、はいはい
はい。それをちょっと連想してしまいました。
はい、名門です。
はい
はい、
というところで、次回は満月か新月かハーフムーンにお送りしますので、それでは皆さんごきげんよう。
ごきげんよう。